ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa news kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa news wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki shūhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシア共和国の第10代と第12代の元副大統領ジョセフ・カラは金曜日の午後、カタールのドーハでハマスの最高指導者イスマイル・ハニーエと会談し、パレスチニアの現状について話し合いました。約2時間に及んだこの会談で、両氏は人類のためにガザ地区に戦争と暴力を直ちに終わらせる方法について真剣に話し合いました。インドネシア・モスク評議会とインドネシア赤十字社の総議長でもあるジョセフ・カラ氏は、イスマイル・ハニーヤに対し、ファタグループと即時に和解し、団結するよう希望を表明しました。会談には、ジョセフ・カラ氏に同行した多くの人物には、駐カタール・インドネシア大使のリドワン・ハサン氏や、元防務人権大臣のハミッド・アワルディン氏も含まれていました。それでは、次のニュースです。観光創造経済大臣サンディアガ・サラウディン・ウノは、中部ジャワ州ポルバリンガ県で毎年の文化観光の議題となっているフェスティバル・グヌン・スラマットを国際標準の活動にアップグレードしたいと考えています。この願いは、ポルバリンガのレンバ・アスリ・セラン観光村で第7回フェスティバル・グヌン・スラマット2024年が開幕した後、サンディアガ・ウノ氏によって伝えられました。さらに、サンディアガ・ウノ氏は、経済的課題に直面しているため、仕事を見つけるのがますます困難になっていると述べました。しかし、データに基づくと、最も多くの雇用を生み出す投資は、観光と創造経済分野への投資です。したがって、労働数的産業向けに開発されている工場とは別に、フェスティバル・グヌン・スラマットなどのフェスティバルや、観光と経済発展を促進する創造的経済の中小企業を増やす必要があります。それでは次のニュースです。合計297人を乗せたサウディアラインの旅客機がパキスタンのペシャワール空港に着陸中に車輪から出火しました。この事件で負傷者はいませんでした。この事件はサウジアラビアのリヤドからパキスタンのペシャワールに向かう飛行機の着陸装置に問題があったために発生したと考えられています。サウジ航空が運航する航空機の種類については詳細は明らかにされていません。サウジ航空は乗客と乗員が安全に避難できたことを確認しました。次はインドネシア検疫長バランティンはニュージーランドとの協力を強化しており、その一つが電子検疫証明書の交換です。バランティの責任者、サハッ・パンガベアン氏は、この電子証明書交換は、船舶の持ち時間や滞在時間の短縮に 直接影響する検疫プロセスにおける文章の改ざんを防ぐことを目的としていると説明しました。インドネシアは電子検疫証明書をニュージーランドと交換した最初のアシアン諸国です。将来的にはこの取り組みによりインドネシアとニュージーランドとの間の物品の流れが促進されるでしょう。それとは別にバランティングは衛生植物検疫協力も行っています。インドネシアとニュージーランドの間で合意された協力範囲には現在、電子証明書の交換、公共での物品の搬出の加速、リスク軽減のための協力、隔離装置と認証システム、監視システム、発生調査、人的資源の強化と、そして研究室が含まれています。それでは次のニュースです。米国国防総省ペンタゴンは人道支援物資を配布するためのガザ地区沖への臨時封筒の配備を即時終了すると発表しました。ペンタゴンは米軍が今週ガザ地区沖でカリサンバ市の斎藤廟や斎藤廟を試みたが技術的な問題と悪天候のため失敗したと説明しました。国防総省報道官のパトライダー少将は説明の中で、特別人道支援ドックはイスラエルのアスドに持ち帰られましたが、ドックが港に戻る日程は設定されていないと述べました。ライダー氏は、ガザ地区沖の臨時桟橋が間もなく運用を終了すると説明しました。同氏は、この暫定桟橋がガザへの援助を拡大する米国の取り組みの重要な部分となっていると強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはバリのデンパサルから来ました。ペスタカサニアンバリ PKB 2024年ではバリと台湾の芸術家からなる合計26人の芸術家がコラボレーションし、バリの伝統楽器でもあるガムランと台湾の米軍楽器による打楽器作品を演奏しました。ダルマサンティウブットアーツスタジオの総長であるイーマデスチプタ氏は10日以内に彼の14人の生徒が台湾の台北 National University of the Art TNUA の美術学生12人と練習を始めたと述べました。短かったとはいえ、彼によれば芸術家の皆さんは全員が多くのことを学んでいます。バリの伝統楽器と台湾の伝統楽器を含む全ての楽器が研究されています。企画によってポジションを交換することもありました。ダルマサンティウブットアーツスタジオと TNUA 台湾のコラボレーションは2024年のバリ芸術フェスティバル、すなわちバリ World Culture Celebration のシリーズです。このイベントにはギャニャルの芸術家とバリのガムランの理論と実践を研究した TNUA アンサンブル学術プログラムの芸術家が集まりました。次のお便りはまたバリのデンパサルから来ました。バリとデンパサル市政府はテバモデルンと呼ばれている発生源ベースの有機廃棄物管理システムのパイロットポイントを300か所建設する予定です。デンパサル市長のイーグスティン・ウラジャヤヌガラ氏はテバモデルンのパイロットはマルドンコミュニティからの援助であると述べました。それは全部10台です。一方、残りの200台のテバモデルンは、デンパサル市の APBD を通じて資金提供されています。テバモデルンは、敷地が広いダーディア工場など、聖地に近いエリアに優先的に建設されています。ジャヤヌガラ氏によると、地域社会が発生源ベースの廃棄物を管理する際の選択肢が増えることは、良い教育を提供することになるだろう。一方、マルダンコミュニティの創設者であるコマン・スディアルタ氏は、テバモデルン有機廃棄物管理プログラムは、コミュニティや学校が所有するバンジャー、 ジインメジャーランなどの社会のあらゆる要素に普及させる取り組みが行われていると述べました。その後、有機廃棄物は被災物によって有機的に分解されます。6日から10日、6から10ヶ月以内にその結果を肥料などのさらなる製品として使用することができます。計画では電波差しに10箇所のテバモデルンポイントの建設が段階的に開始される予定です。手始めにこのプログラムは2024年8月9日から11日までバンジャルタンパクガンスルで開始されています。最後のお便りはジョクジャカルタのバントルから来ました。ジョクジャカルタ特別地域のバンドル県政府は、後に廃棄物問題を克服する恒久的な解決策となる可能性のある大規模な処理能力を備えた統合廃棄物処理場 TPST を3カ所に建設中です。バンドルの接種アブドルハリムスリ氏は、1日あたり最大数十トンの生産能力を持つ3つの TPST はアルゴダディムラの TPST リンキカン、 TPST モダランバウンタパン、そしてプレラチークの TPST バウランであると述べました。同氏によると、バントルの廃棄物問題は大容量の TPST がいくつか建設された後に解決されるだろうと言います。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、ラキシです。今日は7月13日の出来事をお伝えします。 最初は1930年7月13日、つまり第1回 FIFA World Cup の出来事です。サッカー男子代表チームの世界選手権は、1930年7月13日から30日まで、ウルグアイで初めて開催されました。その際、FIFA はウルグアイを開催国に選びました。ウルグアイの開催国としての任命は、1928年の夏季オリンピックでウルグアイがサッカーのタイトルを防衛した成功に同期すぎられました。すべての試合はウルグアイの首都モンテフィデオにあるセンテナリオスタジアムで行われました。このスタジアムはワールドカップのために特別に建設されました。この最初のワールドカップには南米から7チーム、ヨーロッパから4チーム、北米から2チームの合計13チームが参加しました。決勝戦では9万3000人の観衆の前で開催国のウルグアイがアルゼンチンを4対2で破りました。ウルグアイは初の開催国であることに加えてワールドカップでも初の優勝にしました。次は1949年インドネシア国家革命でした。インドネシア国家革命は1949年7月13日に発生しました。この出来事はハッタ内閣がロムロイエン協定を批准した時に特徴付けられました。一方、当時インドネシア共和国非常政府 PDRI 大統領だったシャリフディン・プラウィラネガラ氏は正式に PDRI の存在を終了し、その任務をスカルノ氏に返還しました。最後に国際医師の日です。2023年7月13日は国際医師の日として祝われています。医師は役に立たないものと思われがちですが、実は生活の中で医師が果たす役割はとても大きいのです。リソスフェアと呼ばれている地球の外側の抗体層は岩石で構成されており、人類は歴史を通じて利用してきました。医師は人類の進化にも役割を果たしています。国際医師の日の主な目的は、医師の重要性について世界的な認識を高め、世界中の人々に医師についてもっと学ぶよう奨励することです。リスナーの皆さん、これで歴史終わります。
Zaman semakin larut, kasihmu tak terbatas waktu. Belaimu merasuk kalbu, terangmu menggugah rindu. Jalan panjang ini tak suruh aku meniti. Pelita kau beri di hati menuju rumahmu suci. Dan ku panggil hanya namamu, Tuhanku, tentu nambahmu. Di sabdamu mulia holimu, Tuhanku, aku milikmu, aku
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。経済調整大臣アイランガハルタントは8年間にわたって実施されてきたワンマップ政策 OMP の重要な成果を明らかにしました。これは7月11日にジャカルタで開催された OMP サミット2024年で伝えられました。2016年の大統領規則第9号を通じて実施され、2021年の大統領政策で13号に更新されて以来、ワンマップ政策は空間利用の際を2019年の7738万ヘクタールから2024年の5741万ヘクタールまで削減することに成功しました。アイランガハルタント氏はこの成果は法的確実性の創出、投資環境の促進、インドネシア全土の経済平等の実現に対する政府の取り組みを示していると述べました。2024年 OMP サミットは、ワンマップ政策の進捗状況を報告する場としてだけではなく、2024年以降のこの政策の持続可能性に向けた提言や戦略を議論するフォーラムとしても機能します。アイランガ調整大臣は、地理空間データと情報を共有するワンマップポリシーポータルの重要性を強調しました。これは空間計画を改善し、行政境界の確認を加速し、当地の重複問題を解決するために、省庁、機関、地方自治体によって活用されています。一方、サミット初日に開催された全国作業会議の議長を務めたアイランガ氏は、1枚の地図政策の目標を達成し、2024年以降に1枚の地図政策を実施するための政策方向性を決定するための戦略を強調しました。一方、地理空間情報庁のモアリス・マルファイ長官は、ワンマップ政策に関して、データと情報へのアクセスを提供し、地理空間人材の能力を向上させることの重要性を強調しました。2024年の OMP サミットがこれまでに達成された成果を振り返る契機となるだけではなく、より良い未来に向けた国家開発の戦略目標を達成するための継続的な努力の出発点となることが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、パソコンの Indonesia です。今回は東ジャワ州のアグロツーリズムツルフ公園をご紹介します。インドネシアを旅してみたい方には東ジャワ州バニュワニ県を訪れることをおすすめします。そこでは6月26日から7月7日までツルフ公園農業目的の観光地で興味深い様々な観光アトラクションが開催されています。イジェンザンの傾斜地タマンツル村で行われるタマンツルアグロツーリズムでは、芸術や文化、建築、ファッション、教育、農業、スポーツなどに至るまで観光名所の完全なパッケージを1週間にわたって提供します。さまざまな観光アトラクションを試す以外にも、 10.5 ヘクタールの広さがある農業ベースの観光地であるタマンツルアグロウィスツーリズムの雰囲気を楽しむこともできます。タマンツルアグロツーリズムはフラワーガーデンやバニュワニ県の優れた農産物、コーヒー、ココア、バニラ、ドリアン、マンゴスチンなどの展示ケースからなる自然観光エリアです。また、この観光エリアには伝統と言語を守り続けるバニュワニ族の先住民であるオシン族の伝統的な家屋など独特の地元文化も紹介されています。この伝統的な家屋はオシン族の住民の居住であるだけでなく、文化教育活動の中心地でもあります。ここではガンドゥン、バロンイデルブミ、ジャランゴヤンなどの伝統舞踊を鑑賞できます。またデジタルライブラリーやスマートカンポンアクティビティルームを通じて、オシン族の歴史や地元の知恵について学ぶこともできます。タマンツルアグロツーリズムを訪れると、色とりどりの花や野菜の広がりを眺めながら新鮮な山の空気を楽しむことができます。この観光エリアでは海抜約450メートルの高さからイジェン山脈とバリー海峡の景色を眺めることもできます。エリアの真ん中にある浄水池に囲まれた大広間にいると、その景色の美しさを実感することができます。このアグロツーリズムの自然の美しさをカメラに収めることを忘れないでください。タマンツルアグロツーリズムにはオンラインチケット、歩行者専用道路、中小企業キオスク、ダンススタジオ、オシン広場、展望デッキ、礼拝室、トイレ、地下水タンクなどのさまざまな施設が備わっています。リスナー皆さん、これでパソコンのインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Tertutup hatiku, ingin ku bersuara. terlintas berjalan pada satu tanya selalu menggangguku seseorang itu dirimu kasih kepada yang tercinta inginnya ku mengeluh semua rasa di diri mencari jawab pasti akankah seseorang yang ku impikan kan hadir raut halus menyelimuti jantungku cinta
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、ワルナワニです。今日はメディナアジアンレストラン、インドネシアのメッカ巡礼者のための料理療法についてお伝えします。サウジアラビアにおけるインドネシア料理レストランの存在は、インドネシアの人々、特にハッジやウムラ巡礼を行う人々にとって本当に必要とされています。ハッジの時期にはメッカとメディナにインドネシアから20万人以上の巡礼者が訪れることを思い出さします。巡礼者はメッカ巡礼の様々な儀式を行うために平均して40日間滞在します。インドネシアの巡礼者は聖地にいる間、食べ物の必要性を感じています。このような時、アブ・ウマルがオーナーを務めるメディナアジアンレストランは、インドネシア料理の楽しみに対する改修の絶望を癒すためにここにいます。インドネシア人に馴染みのあるメニューを揃えた典型的なインドネシア料理レストランの存在は、聖地ハッジ巡礼やウムラ巡礼を行うインドネシア人巡礼者にとって解毒剤となっています。この典型的なインドネシア料理レストランの設立の歴史は、アブ・ウマル氏がインドネシア出稼ぎ労働者としてアラビアへ出国した2015年に始まりました。彼は懸命な努力で少しずつ資金を集め、ついにジャバルウフのふもとにメディナアジアンレストランをオープンすることに成功しました。このレストランは入植者の間で有名であるだけでなく、多くのインドネシア政府関係者や有名人もメッカ巡礼の際に訪れます。ゆっくりとしかし確実にメディナアジアンレストランは成長を続け、現在までにアバ・ウマルはインドネシアとバングラデシュから23人の販売員を購入して、重要のレストラン支店をオープンしました。メディナアジアンレストランの料理長兼オーナーは、アバ・ウマルとして知られるインドネシア国籍のモハマッド・サルウォニーです。アバ・ウマル氏によると、このレストランは毎日少なくとも300-400人の観客にサービスを提供しており、特にメッカ巡礼の季節には1日あたり約1キンタルの米を消費します。アルアミンクディリイスラム寄宿学校の卒業生であるアバ・ウマルさんは、提供するミートボールに使用する生のデビルチリなど、インドネシアから直輸入したスパイスを使用することで料理の品質を維持し、本物の味を保証するよう努めていると語りました。アバ・ウマルさんは、インドネシア産以外のスパイスを使用しなければならない場合は満足のいく結果が得られないため、料理をしないことを好みます。ウフッザンのふもとにあるこのレストランは、メディナの ナバウィモスクから東方わずか3分にあり、メッカ巡礼やウムラの最中にインドネシア料理が恋しくなるハッジ巡礼者の代替選択肢となっています。メディナアジアレストランでは外豚ウィ、外アヤン、ロントンサユル、ナシゴレン、ナシチャンプル、ガドガド、クトプラク、ミーゴレン、ピサンゴレン、バクワンなど様々なインドネシア料理をメニューで提供しています。このレストランを訪れる客はインドネシア人だけでなく、この小島特有のスパイスたっぷりの料理に慣れ親しんだ地元住民も多く訪れます。リスナー皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Kemuliaan bagimu
Voice of Indonesia.
Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara.
Voice of Indonesia.
Suri